今日はこの聖書の箇所から話を進めてまいりますけれども、タイトルは王道で行こうというタイトルですね。王道で行こう。まあいろんな道があるわけですよ。いろんな道があるわけです。上り道もあればね、下りの道もあれば、獣道もあれば、アスファルトで舗装された道もあれば、まあ皆さん毎日の中でどんな道をたどっておられるでしょうか。まあそれは会社の通勤だとかですね、学校に行くそのルートがどうかこうかという話ではないわけですね。どのようにあなたが毎日を歩みたいと思って、そしてそれを選んでいるのかということなんです。人というのは、まあ、どんな人もですね、悪い道を行こうなんていう人は少ないと思うんですよ。なるべくいい道行きたい、いい方向に行きたい、まあそう思って、まあ、選んでいるわけですが、まあしかしいい道に行こうと思っても決してそれがいいとは限らないですね。自分でね、これはいい、この道だと思っても、それが決していいとは限らないわけです。以前、家内とですね、山登りしたんですよ。山登りした時のお話なんですが、この駐車場にですね、車止めて、ね、初めてこの登る山でしたが、こう、駐車場から歩いていくわけですね。まあ、どういうふうに登ったらいいのか。その山の道がわからなかったんですね。まあ、ですから、この駐車場からずっと続いているアスファルトの広い道、まあ、その道をですね、ずっと登ってたんですよ。すると前にですね、お母さん、そして子供たちが10人ぐらいいましたかね。で、お母さんたちに連れられて子供たちがわいわいわいやってるわけです。楽しそうにね、登っていくわけですよ。まあ子供たちは足が遅いもんですから、まあパッとそれを抜いてですね、私たちはどんどんどんどん登っていったわけです。アスファルトの道をずっと登っていって。するとしばらく経ってからですね、その追い抜いたはずの子供たちの声が、なんかとんでもない方向が聞こえるわけですね。後ろとかではなくてですね、何か横から聞こえるわけですよ。だいだいわやわや、楽しそうな声が聞こえて、あれと思ってですね、この見るとですね、子供たちはなんかこう山道のですね、まあ細い道をたどっているわけですね。で、私たちはですね、アスファルトの大きい道をたどっているんですけど、アスファルトのこの大きい道というのは、まあ富士山なんかでもよくありますよね。7合目まで車で行けるとか、そういうルートだったわけですよ。まあですから、車で行く道ですから、大回りしているわけですね。でも子供たちのたどったルートというのは、まあ登山用の、まあ、こう登っていくルート、まあ、ですから山道なんですけど、細い道なんですけど近道なんですよ。次にですね、同じ場所で合流した時には、もう私はですね、もう疲れ果てですね、もうぜいぜいぜいぜいしてましたけどね、子供たちは余裕な顔してるわけですね。なぜなら近道通ってきたからです。じゃあ子供たちはその近道、この正しいルート知ってたかどうかっていうと、知らないと思いますよ。お母さんたちがその一番いいルートをしてた。だからそれについてきたに過ぎないんじゃないですか。私たちはその正しいルートを知らなかったんです。正しいルートを知らなかった。だから目の前に広がっているアスファルトのですね、広い道をバーッと通ってたわけですよ。で、そのうちね、なんか分かりやすい登山ルートで出てくるのかな。もう本当に上の方まで行かなければですね、もうなかなかそれが分かりませんでした。次に子供たちと会うまで分かりませんでしたが、もうその時まではもう疲れ果てていたわけですね。目の前に広がる、まあ素晴らしい道がある。しかしそれが一番いい道とは限らないわけです。自分でこれがいいと思ってもそれがベストの道とは限らない。しかし人は知らないんですよ、ベストの道。子供たちは分からない。知らないんです。でも、お母さんたちが知ってたから、一番いい道をたどっていくことができたわけですよね。お母さんたちが知ってたから、お母さんたちについてたに過ぎないわけですよ。知ってる人についていくっていうのは、正しい道をたどるために、ふさわしい道を選ぶことができるわけです。じゃあ、私たちにとってふさわしい道、人間にとっていいと思える道なのか、アスファルトの道なのか、広い道なのか、そうじゃないわけですよ。アスファルトでも大回りもあるし、全然違うところに行ってしまうこともあるわけです。また細い道でも、まあそれがですね、遠回りしたとしても一番安全な道だってあるわけですよ。じゃあどういう道に生きたらいいのか。神様が導いてくださる道があるわけです。神様は全てを知っておられ、最高の道を知っておられるわけですね。その神様に従って歩んでいくならば、その神様は私を導いてくださるわけですか。その声に聞いて歩んでいくならば、神様の最高の道に生きることができるんじゃないですか。王の王であられる方の道に生きることができるんじゃないですか。最高の道、それを 信仰によって私たちは歩むことができるわけです。御言葉によって歩むことができるわけです。神様が御言葉によって教え、導いていてくださるからです。もう一度聖書を読みしましょう。使徒の働き21章の17節から。エルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。次の日、パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。彼らに挨拶してから、パウロは彼の奉仕を通して、神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼らはそれを聞いて神を褒めたたえ、パウロにこう言った。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で、信仰に入っているものは幾万となくありますが、皆立法に熱心な人たちです。ところで、彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言って、モーセに背くように教えているということなのです。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れてあなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してやりなさい。そうすれば、あなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも立法も守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と血と締め殺したものと不貧困とを避けるべきであると決定しましたので、私たちはすでに手紙を書きました。第3回伝道旅行を終え、そしてエルサレムにパウロ先生、そして一行たちがやってきたわけですね。エルサレムのその教会のリーダーであったヤコブ、彼のもとに来て、まあ挨拶をする。これはおそらく公式訪問だったでしょうね。まあですから、そこに長老さんたちもいたわけですね。エルサレムの教会たちの人たちもいて、そしてパウロ先生は、この第3回伝道旅行、まあどれほど神様祝福してくださったのかということをですね、告げたわけですね。今回は格別にエペソという場所に行ってですね、それでね、こんな風になったんだよって。神様働いてくださってね、素晴らしかったんだよ。まあ彼らはそれを聞いて喜ぶわけですよ。ああ、神様ってすごいね、素晴らしいね。その報告が終わった後です。エルサレムの教会の人たちは、パウロ先生のことを心配するわけですよ。いや、実は、あなたのことを、こんなふうに思っている人たちがいるんですよって。それは、あなたが、異邦人の中にいるユダヤ人たちに対して、かすれを施すな。モーセのその律法に従って歩むな。そんなふうにあなたが教えているって。ユダヤ主義のクリスチャンたちが、そんなふうに思って、誤解してるんですよ。だからどうでしょう。私たちの言う通りにしてほしいって。言う通りって、これ、なすっていうギリシャ語なんですよ。私たちの言う通り、なして。私たちの言葉に従うように。パウロ先生に、まあ、忠告、提案するわけですね。それはどういうものだったかというと、パウロ先生がそのモーセの律法を決して軽んじているんじゃないよ。その根も葉もないデマだっていうことを立証するために、まあエルサレムの教会で4人聖願を捧げる、聖願を立てるという者たちがそこにいましたので、そのサポート、捧げ物の支援をしたらどうか、提案を受けるわけですね。で、パウロ先生はそれを聞いてその通りにするわけです。しかし、これ、結果から見るとですね、どうなるかっていうと、パウロ先生は捕らえられていくわけですね。スローでも、カイザリアでも、前回、予言がなされていましたよね。この帯の持ち主は、こんな風に縛られて、こんな風に縛られて、エルサレムでね、とんでもない目に遭ってしまうよって。どうせ捕らえられてしまうなら、何をやっても意味がないんじゃない？別にこんなことしなくたっていいんじゃない？パウロ先生はそうは言わなかったんですね。誤解をしているユダヤ主義者、 クリスチャンでありながら、このユダヤ人としての生き方、歩み、それをまあ持ち続けていたわけですよね。彼らに対する配慮として、パウロ先生はエルサレム教会の言葉に従ったわけです。それはなぜでしょう。ギリシャ人にはギリシャ人のように、ユダヤ人にはユダヤ人のように、すべての人をキリストのもとに導くため、その救いのために、私は何でもなるって、それを選んでいった、そのようにしていったからですね。だからエルサレム教会のその言葉に従って、聖画の捧げ物のサポートを引き受けるわけですが、これ危険な部分があるんですよね。何にでもなる、ユダヤ人はユダヤ人のように、ギリシャ人はギリシャ人のように、その真というものが何が正しいのかっていうのを分かっていないならば、まあその場当たり的な生き方になってしまうわけですよ。何が正しいか、何が重要か、そのポイントが分かっているから、その譲れる場所と言いましょうか、本質じゃない場所っていうのが分かってくるわけですよね。だから本質は譲ってないんですよ。本質は守ってるんです。しかし本質以外のこと、ユダヤ人やギリシャ人、さまざまな人たちに対して彼らに妨げとならないようにしているわけですよ。なぜそのようにしたのか、使徒の働き少し前のところにこんなふうにありましたよね。20章のところ、22節。今私は心を縛れてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされ、悩みと苦しみとが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。その本質、それに向かってまっすぐに走っているわけですね。走るべき工程、それがどこにあるのか、よく神様によって教えられ、そして従っているわけですよ。私たちはこの走るべき工程、御言葉にあってよく教えられる必要があるわけです。なぜならば、走るべき工程分かってないとショートカットしてしまうからです。ショートカットしたり、また途中で違う方向に行ってしまったりする。大事じゃないからいいや。別にね、自分には関係ないって。勝手に判断して、とんでもない方向に行ってしまう。11月の終わりにですね、中国でマラソンが行われたんです。深セン、ハーフマラソン。ハーフマラソンですから、42.195キロの半分です。そのマラソンは、よーいどんってスタートして、途中で、まあ、U ターンして帰ってくるというマラソンだったんですが、その U ターンして、折り返して、その1キロか2キロ手前で、ショートカットする人たちがたくさん出たんです。200人以上が、それで失格になっちゃったんですよ。1キロ、2キロ手前ですよ。もうそれだけならね、走っちゃえばいいんじゃないのって思いません？1キロ2キロ手前ですよ。で、何のためにじゃあマラソンに参加したのかって思いません？そんなごまかしてしまうなら、失格になってしまうなら。最近中国ではそういうことが多くてですね、顔認証システムっていうものがこのマラソン大会に使われてですね、替え玉とかですね、ショートカットしてごまかすことはないようにですね、もう監視してるそうなんですけど。でもこれって私、人だと思うんですよ。人間、中国人だからどうこうとか、何々人だからどうかって話じゃないと思うんです。人ってこういうもんだと思うんです。自分の目、自分の心、自分の思いで、これでいいや、あれでいいや、それでいいや、また誰かが見てないからいいや、って。自分の思うように、自分の好きなように、また自分の考えるようにしてしまうんじゃないですか。勝手にショートカットしたり、違う方向に行ったり、ルールを守らないならば、それはレースではないんですよ。何のために走ってるかわからない。 私の歩みもそうですね。橋上皇帝、神様にあるルール。その御言葉に生きないならば、とんでもない方向にいたりですね、まだ私が好き勝手に判断して、好き勝手に取り繕って、歩んでしまうなら、信仰に生きてないわけですね。御言葉に生きてないんですよ。神様の言葉に生きるって、どれほど大切なことでしょうか。イエス様がこの地上に来られ、そして交渉外、働きを始められたとき、まずされたこと、何をされたか。バプテスマのヨハネのところに行かれたんですね。バプテスマのヨハネのところに行って、そして、まあヨハネはね、その光景を見てびっくりするわけですね。え、あなたが私からバプテスマを受けるんですか？私の方があなたからバプテスマを受けたいです。いやいや、私はね、そんなあなたにバプテスマを施す、そんなね、権威ありませんよって、ヨハネは言うわけです。だって、ヨハネは自分がイエス様の道ぞない知ってたわけです。そして、イエス様、自分がね、靴の紐、解く値打ちもないって知ってたからです。でもイエス様おっしゃったわけですね。私たちにとって、正しいことを行うことは、ふさわしいこと。だから今はそのようにしてもらいたいって。私の間で正しいことを行うのはふさわしいことだ。だから今はそのようにしてほしいって。その言葉を聞いて、ヨハネは、あ、じゃあわかりましたって。イエス様にバプテスマを施す。するとどうなります？御霊が鳩のように下って、これは私の子、私はこれを愛するって。神様ご自身がそのバプテスマを喜んでいてくださることわかるわけですね。よく考えてみてください。イエス様は、ヨハネのバプテスマを受ける必要があったんでしょうか？ヨハネのバプテスマは、悔い改めのバプテスマですよ。イエス様来られるための道備えですよ。イエス様、悔い改める必要あります？悔い改める必要あります？イエス様。ないですよ。そして、その救い本人、救いそのもの、そのお方がなぜ道備えである悔い改めのバプテスマを受ける必要があるんですか？イエス様、そんなもの意味ない、ショートカットしたい、だって私が救いなんだからって言ってですね、ヨハネのバプテスマなんかどうでもいいとはおっしゃらなかったわけです。ちゃんと辿るべきルートを辿ったんですよ。なぜならばイエス様の走るべき道のりがそこにあったからです。走るべき工程がそこにあったから、だからそれに従っていったんじゃないですか。私たちの歩みもそうですね。その走るべき工程、この御言葉に生きていく。それは面倒くさい時もあるでしょう。手間のように感じることもあるでしょう。なんでこんなに馬鹿正直にしなきゃいけないのか思うこともあるでしょう。でもそれこそが走るべき道のりであり、神様のおっしゃった言葉。そこに生きていくときに神様ご自身が喜んでいてくださることを知るんじゃないですか。隠れたところで見ておられるわけですよ。まあ神様は顔認証システムを使わなくてもですね、私たちのことを知っておられますから、まあ私たちが途中でですね、道ピュッと行った、ね、あんな方ね、行ってしまったんだなって、わかるかもしれませんが。私たちは、走るべき工程、知り、そしてそこを走って、忠実に歩んでいく。それは損かもしれない。面倒かもしれない。馬鹿正直のように見えるかもしれない。なんでこんなことちまちまちまちましなきゃいけないのか、そう思うかもしれない。合理的ではないんです。でもそれでいいんですよ。合理的ではない。私たちはまあ何でもね、世の中は合理的であった方がいい、ね、手間だからもっとこうしてあして無駄なくそうって。でも神様の前に無駄っていうのは、そこに信仰がある。だから大事なんです。神様はその無駄を愛されるんですよ。その無駄、大事だって言われるわけです。なぜ、あなたが聞き、あなたが従うその信仰がそこにあるから。あなたが勝手にパッと省いてですね、こうだ、ああだって言うならば、あなたはショートカットして自分の目に見える良い道、アスファルトの道をテクテク歩いてるに過ぎない。それは神様の前にいい道ではないんですよ。神様のゴールにたどり着けない方向に行ってしまうわけです。手間かもしれない。 合理的じゃない。でも神様に聞いて従っていく。それを主は喜ばれるわけです。裏表がない。その歩みを主は見ておられるんです。将棋の世界に棋譜というものがあります。それは、将棋の棋という字のですね、譜っていうのは、符号の譜で棋譜と読むんですが、その棋譜というのは、スコアみたいなもんですね。どういうふうにその人が将棋を指すか、指したかっていうのが、記されているわけです。ですからそれを見たときに、あ、こういう将棋のやり方をしたんだなってことがわかるんですね。私たちはこのリプレイ動画を見たときにね、この野球のリプレイ、サッカーのリプレイ、バレーのリプレイ、いろんなリプレイ見て、あ、こういうふうにプレイしたんだってわかるんですが、この棋譜っていうのは、それが、この動画ではなくて、ビデオではなくて、この書類と言いましょうかね。書いた、書物でですね、そうやって分かるようになっているわけですよ。どういうふうに指したか。ですから、藤井七段がこういうふうに指した。藤井七段のこの指し方っていうのは分かるわけですね。あるいは、羽生名人のですね、指し方。ああ、ここで羽生名人はこういうふうに指したのか。分かるわけですよ。ですから、この将棋をやる、その時にまず定石っていうものを覚えるわけですね。こうやって将棋を打っていくパターンですね。で、その次に、どういうふうに打つのか、自分以外。例えば、強い人は打ってるのかってことを調べるわけですよ。プロでもだからするわけです。有名なこの棋士がどうやって打ってるのか、強い棋士がどうやって打ってるのか。そのことによって、同じ、こう置いてみてですね、わかるわけです。なぜなら、自分だったらこんなふうに打たない。この人はこんな風に打ったんだ、なんでこんな風に打ったんだろう、すごいな、自分ではこんな風にね、こんなイメージなかった。で、新しい戦い方身につけるわけですよ。まさに私たちの歩みっていうのはこの棋譜と同じですよ。聖書というのはまさに神様の棋譜です。どう歩んだのか、歩んだらよいのか教えてくださってるわけですよ。また聖書の登場人物、アブラハムだとかダビデだとかですね、ヨセフだとか、さまざまな人たちの歩みを通してですね、ああだからね、アブラハムはこういうとこ失敗したんだとか、ああこういうとこね、アブラハムはすごいなとか、その歩みを通して私たちは、私だったらこれはできなかったって、そしてそのように歩むことの大切さ、信仰によってそれを選んだ大切さを知るわけですね。そこに神様の王道があるんですよ。私の人間的な感覚や思い、また自分の悟りの中で、これがいい、あれがいい、それがいいって選ぶんじゃない。信仰によって歩み、教えられて進んでいく。その一歩一歩を神様、祝福してくださるんです。それを教えられて歩むのがクリスチャンの歩みですよ。だから今までの生き方とは違うんです。昨日までの生き方とは違うんです。今日の生き方は昨日までとは違うんです。なぜなら神様あなたに教え、新たな道を示してくださった。今日のあなたは新しいんです。だからその新しい歩みにいつも生かされていこうではありませんか。使徒の働き続きをお読みしたいと思います。21章。27節から。ところがその7日がほとんど終わろうとしていた頃、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、全群衆を煽り立て彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上、ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しています。彼らは前にエペソ人トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたので、パウロが彼を宮に連れ込んだのだと思ったのである。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出した。そして直ちに宮の門が閉じられた。パウロ先生はその誓願の捧げ物を捧げる申し出を受けたわけですね。そしてその誓願を捧げる人たちと一緒に宮でですね、自身を清めたわけですよ。で、7日間、それがですね、終わりを告げようとしてたわけです。 7日がほとんど終わろうとしていた頃を、アジアから来たユダヤ人、これはユダヤ主義のクリスチャンたちではなくて、アジアから来たユダヤ人、ユダヤ人です。彼らが宮でパウロ先生を見た。そして、はって思うわけですよ。何を思うかっていうと、エペソ人、トロピモ、ギリシャ人とパウロ先生は街で一緒に歩いていた。だからこの宮に一緒にいるのも、ギリシャ人、異邦人を連れ込んだんじゃないかって。宮というのはどうなってたか。至聖所、聖所、そして祭司の庭がありました。そしてその祭司の庭の次にですね、この男性たちが入ることができる。まあ祭司の庭は祭司たちが入るんですが、男性たちがその入ることができるイスラエルの庭が、その祭司の庭の次にあったわけですね。そしてその男たちが入るイスラエルの庭、その次にですね、婦人の庭ってあったんです。まあ女性たちは、だからイスラエルの女性たちはそこまでは入れたわけですね。そしてこの婦人たちのこの婦人の庭と異邦人の庭というところには隔ての壁があったんです。で、異邦人はこの異邦人の庭まで入れるわけです。で、この隔ての壁には、ラテン語とギリシャ語でですね、この中に入る外国人は殺されなければならないっていうような趣旨が書かれてあるんですね。まあ、ですから、この婦人の庭にも異邦人は入ることできないですよ。男性でも。男性はこのイスラエルの庭まで入ることができるわけですが。そして祭司は祭司の庭へ。だから、パウロ先生が外国人たちをこの中に連れ込んだ。と、このユダヤ人たちは思い込んだわけです。そしてカーッとなって煽り立てるわけです。煽り立てて、まあみんなに言うわけですね。このパウロという人はひどい人ですって。どういうふうに言いました？こう叫んだイスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上、ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しているって。ですから、まあみんながですね、パウロ先生をずらっと引きずり出して、まあ宮の外で撃つという行動に出るわけですね。大パニックが起きてるんです。大パニックが起きてる。なぜしてはいけないことをしたって。彼らは思い込んで腹を立ててるんですよね。そして周りを煽り立ててパニックになってるんですよ。でもよく考えてみてください。パウロ先生はギリシャ人を連れ込んだんじゃないですよね。誓願を立てている人たちとこう一緒に行動しているのに過ぎないわけですよ。誤解です。誤解ですよ。間違いです。でも彼らは自分は正しいって思い込んで突っ走っていってしまったんじゃないですか。人は自分が見たいように見るんですよ。自分が考えたいように考える。だから私たち気をつけなきゃいけないんです。街でエペソ人トロピモとパウロ先生が一緒にいた。だからきっとこうなんだろうって自分たちの理屈の中でくっつけちゃうわけですね。そして腹を立てて怒ってですね、パウロ先生に対してこんなひどい目に遭わせるって。これ人間の性質ですよ。私たちもこのような部分持ってるんです。パッと状況ある時に見て、これとこれとこれでこうなんだ、ね、そうなんだって思い込んでですね、まあ考えてですね、そして悪い行動をしてしまおうとしたり、また悪い言葉を吐いてしまったり。それはあなたの思い込みなんですよ。だから私たちは思い込みから解放される必要があるわけです。自分の間違った考えやイメージから解放される必要があるわけです。きっとパターン的にこうなんだって、この人はこういう人だから、私の人生はこうなんだから、私はこうなんだから、解放される必要があるわけです。あなたはあなたに縛られているわけですよ。そのためにどうしたらいいのか、主に求めるわけです。求めなさい、そうすれば与えられますって。探しなさい、いただきなさいって。聖書にそうあるわけですよ。じゃあ求め、探し、いただく。どういうことでしょう。神様お願いします。アーメン。お祈りした。はい、もう神様任せた。はい、私はもう知りません。もう全然ね、神様があとは勝手にしてくださるから。 神様に任せましたっていうのは求めていることになるんでしょうか。ちっとも求めてないですよね。ちっとも求めてないですよ。求め続ける、探し続ける、叩き続けるっていうのはもっとそこに誠心誠意の思いや心があるんじゃないですか。例えばあなたがこの本を買いたいそう思って本屋さんに行く。でもその本がそこに売ってない。じゃあ次の本屋さん、次の本屋さんに行く。でもそこにも売ってない。いやでも私は欲しい。だからまた次の本屋さん、もういろいろ探し回ってですね、そしてようやくそれを手に入れようとするぐらい必死になるんじゃないですか、求めるって。ちょっとチロッとですね、調べてコンビニエンスストア行ってですね、そのコンビニエンスストアの本のところで見てですね、あ、ないな、まあいいやって、それ求めてるって言えるんでしょうか。それは決して求めているとは言えないですよね。私たちは求めるって誤解してるんですよ。軽々しく思ってる。もっとそこに深い意味があるわけです。いやー、そこまで必死にやって求めなかった、ね、求めて与えられなかったらどうなりますか。損じゃないですか。いや、神様は信仰に応えてくださるんじゃないですか。そしてもし仮に御心じゃなくて与えられなかったとしても、そこで神様との深い関係ができるんですよ。もし仮に与えられなくても、御心じゃなかった、あ、神様与えてくださらなかった、でもそこで教えられることがあるわけです。大切なのはその深い関係に生きることなんじゃないですか。以前ですね、ある登記商の方とお話ししていました。まあ昔登記商ですね、昔の商売の仕方はこうだったって話をされていたんですね。まあ、私もこの多少陶器屋さんのことを知っていましたので、ああそうですねなんて話してたんですけど、昔はこのトラックにですね、いっぱい茶碗だとか湯飲みだとか入れて、そして東京だとかですね、群馬だとかですね、栃木だとか仙台だとか行商に出かけていって、そしてまあそれが全部売れるまで帰ってこないぐらいの感じだったわけですね。ですから子供たちはあまりお父さんに会えない、会うことができない、まあ、そんな状況がそこにあったって、そういう話をしてたんですね。まあだから昔はね、本当に飛び込みでそういうところに行って大変だったって。でそういう関係の中でお客さんがまあちょっとずつできてきて、まあこの商品を下ろしていくことができるようになったっていうことを教えてくださったわけですが、そういう関係で結ばれた間柄っていうのは特別なものなんですよ。だからまあその方もう随分シニアの方でお年召しててですね、当然もうとっくにやってないんです、その陶器の商売でも。いまだに連絡があるそうです。あの時のこの商品いくついくつ欲しいんだけど、持ってきてくれる、送ってくれる。いやーそんなのね、もうとっくにありませんよって。もう大昔の話ですからね、必死になって探し求めて叩いてできた間柄というのはしっかりとした関係になっていく。だから後々もう何十年経ってもうその商売やめてるのに、その商品が欲しいって、またその人がどこの誰か、あんまりよくね、このお客さんもたくさんいますから分からなくなるぐらいのもう歴史が流れても、まだ欲しいって言ってくれるそうですよ。でもそれっていうのは本当に一生懸命ね、頑張ってお仕事した成果ですよねって話をしてたんですが、求め探し叩き、そしてできた関係っていうのは特別です。相手もその人の顔よく見えるわけじゃないですか。わざわざ来てくれて、わざわざね持ってきて、そしてその人から買うって、インターネットでポチッ、手軽で便利でいいですよ。でも相手の顔見えないわけです。そういう間柄っていうのは、1円でも安い。そっちに人は目を向けるわけですよね。こっちのね、サイトよりもこっちの方が1円でも安い。 こっちの方がお得、ポイントが貯まる。でもそういう求め探し叩いた関係っていうのは、顔と顔合わせて、そしてできた信頼関係というのは、またあの人から買いたい、あそこから買いたいって、また商品に対する信頼って生まれているんじゃないですか。特別な関係がそこにあるわけですね。神様と私の関係、求め探し叩くときに、軽々しいこのインターネットでポチって買う、これ便利ですけど、そのような歩みではなく、神様と顔と顔を合わせて、教えられるから、つながりを持つことができるから、どう生きるかって、神様の王道を知ることができるんじゃないですか。主は信じる者に教え、そして導いていてくださる。聖書の中に長血の女、女性出てきますが、この長血の女は12年間婦人病だったわけですね。で、婦人病、まあ、この長血っていうことでですね、人前に出ることできないわけですよ。汚れているとみなされて、まあちょっと隔離されてですね、まあこの社会生活を送れないわけですね。で、12年間も病気ですから、まあ精神的にも参っていたことでしょうし、また病院に行っても治らない。まあ、どんどん貧しくなっていく。この長血の女が会うときに、イエス様という方を知り、どうするかっていうと、まあ人だかりでね、イエス様群衆で取り囲まれているときに、彼女はそっとイエス様のもとに行くわけですよ。なぜ？イエス様に触れたら癒されるって信じているから。イエス様に触れたら癒されるって信じているから、イエス様のところに行って、ふっと衣に触れる。すると、ファッと力が流れたのをイエス様感じられて、誰だ？誰か私触ったっていうわけですね。まあ弟子たちはね、こんな群衆だからね、もう誰が触ったか分かりませんよ、いいじゃないですかって言うわけですが、いや誰だ誰だってイエス様は言うわけです。この時に長血の女はドキドキしてたと思いますよ。なぜか、汚れているとされているその長血の女が触るならば、その触ったものも汚れているとみなされるからです。その汚れているとみなされているその女性が人混みに来ちゃいけないわけですよ。みんな触られたらね、汚れているってなってしまう。だから誰が触ったのかってイエスも言った時に、私ですって手を挙げたら、あなたか、なぜ触ったのか、あなたが触れたものは汚れるって叱りつけなかったですよね。ドキドキしてその人はイエス様の前に正直に手を挙げるわけです。私ですって。それを聞いてイエス様はどうされました？あなたの信仰があなたを癒したんですって。あなたの信仰があなたを癒したんですよって。イエス様は救い主。イエス様のもとに来れば大丈夫だって信頼して、彼女はやってきた。どうなるかわからない。ひょっとしたら裁きを受けてしまうかもしれない。でも、イエス様は憐れんでくださって、イエス様は癒してくださって、イエス様にそのかける、信じる、求める価値があるって、求めてきたんじゃないですか。探して叩いてきたんじゃないですか。そしてちゃんとその信仰の通り開いてくださったんですよ。私たちの歩み、神様にある王道って、その信仰に生きる歩みじゃないですか。表面的なちょろっと何か求めたように見えることを行うことじゃない。主との関係があるからこそ信頼し、そして心から主に求め、頼っていく。主にできないことはない。素晴らしい神様は私たちを導いてくださいます。続きを読みしたいと思います。使徒の働き。21章。続きを読みしましょう。21章。31節。彼らがパウロを殺そうとしていたとき、エルサレム中で混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちと率いて、 彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見て、パウロを撃つのをやめた。千人隊長は近づいてパウロを捕らえ、二つの鎖につなぐように命じた上、パウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。しかし、群衆がめいめい勝手なことを叫び続けたので、その騒がしさのために確かなことがわからなかった。そこで千人隊長はパウロを兵営に連れて行くように命令した。パウロが階段に差し掛かった時には、群衆の暴行を避けるために、兵士たちが彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の群衆が彼を除けと叫びながらついてきたからである。このエルサレム、混乱状態になっているっていうことが、ローマの千人隊長に知れるわけですね。このユダヤというのは、ローマの支配下にありました。まあ、ですから、ローマの千人隊長、問題が起こっていると彼の責任になるわけですね。まあ、ですから問題の対処に当たるわけです。百人隊長、そして兵士たちを連れて、エルサレムの宮にやってくる。するとパウロ先生が撃たれている、その場面があるわけですよ。まあ、まずパウロ先生を確保するわけですね。そして、二つの鎖でつなぐ。あの予言の通りですよ。あの予言の通り。二つの鎖。この帯の持ち主はこのようになるって言われたように、そして足、鎖につながれたんじゃないですか。それで、状況がどういうことか、確認をするわけですね。千人隊長は、この状況、一体何なのか。このパウロという人は一体何なのか。今これ何が起こっているのか。で、群衆に聞くんですけど、群衆はめめ好きなことを言うわけですよ。まあいろんなことを言う。でも、納得いく答えがないわけですね。感情的なことでね、いろんなことを言う。でも、ああ、そうかっていうことにはならないわけですよ。なぜ、そのユダヤ人たちは恐れや不安から行動してたからです。恐れや不安から行動していて、別にパウロ先生が何か神様に対して間違ったことをしたわけじゃないからです。しかし、この状況というのはもうヒートしてるわけですね。どんどんどんどん熱くなってくるわけです。ですから、もうここでは取り調べができないということで、パウロ先生を兵営に連れていくように。すると人々は、彼を除け、彼を除け、パウロを除け。この除けっていうのは、これさらえとも取れるギリシャ語ですね。さらえ、移動させろ。だから、パウロ先生を、まあ兵士たちはですね、ローマの、担いで運ばなきゃいけないって。どっかさらっていって、ね、この石打ちにされて殺されないように。彼らが勝手に処罰されないように。そういう状況広がっているわけですよ。まあ、まさに、あのイエス様が、十字架にかかられた、あの場面を思い起こす。そんなことができるんじゃないでしょうか。ピラトは、私には責任ないって。でも、大祭司をはじめ、律法学者たちが群衆を扇動し、群衆たちも、イエスを殺せ、イエスを殺せ、イエス様には何の罪もない。でも、人々は、イエスを殺せ。彼らも、その裁きの中、裁判の中で、いろんなことを偽証したり、いろんなことを言いました。でも、ピラトは、ああ、そうだ、納得できるものは一つもなかったわけですね。人の恐れや不安、そうしたものが、どういう道をたどるのか。人の恐れや不安、人の思いというのは、どういう道をたどるのか。彼らにとってそれはアスファルトのまっすぐ広がっている立派な道だったんですよ。でも神様から見たらどうですか？それは間違いだらけの道じゃないですか？神様を愛する道じゃない。神様を信じる道じゃない。イエス様も、またパウロ先生も自身が神様に委ねて、そして様々なとこを通ったとしても、まあ一番この神様の御心になるように任せていった。まあそのことがありますが、でもこのことを通して私たちは人がいかに 間違いやすいか、自分は正しいと思ってない、でも間違っているのか知ることができるんじゃないですか。私たちは目を清めない、クリアにされていく必要があるんです。なぜ王であられる方の王道に生きるためです。神様の道に生きるため、信仰に生きるため、信仰によって生きているつもり、でも自分の目や心思いで判断しているんです。ちょっとも信仰を使ってない。信仰に生きるその歩みは人生を変えるんです。聖書の中に主税人ザーカイという人が出てきますね。ザーカイはイエス様のもとに来て、イエス様が、まあ、今日彼のところに泊まることにしてあるよっておっしゃってくださった、まあ、だからイエス様と時間を過ごす。彼はその中でイエス様に言うんです。私の財産の半分、それを貧しい人たちに施します。そして盗んだ人たちから、その人たちにはもう4倍にしてお返しします。彼は主税人、税金を取り立てる係でした。ローマの力によって。しかしその税金を取り立てるときに余分に取っていたんですね。だから彼は私腹を肥やしていた。たくさんお金持っていた。イエス様を信じて彼の人生変わったんです。それらは意味がないって。イエス様を彼は招いても、イエス様を招き入れたとしても彼は、いや、お金はこのまま持ってますよっていうことだってできたんじゃないですか。いや、私別にね、あなたを信じたからといって、あなたを受け入れたと言ったとしても、私はね、この生き方を変えるつもりありませんっていうことだってできたわけです。でも彼はそうしなかった。いや、できなかった。なぜならイエス様を信じて、王の王であられる方の王道を知ったからです。自分の目に見える最高と思ってたその生き方、それはとんでもない間違った道だった。神様の道ではなく、神様が喜ばれない道だった。だから彼は貧しい人たちに施し、そして盗んだものそのまま返すのではなくて、自分の財産を失うかもしれない、いや、なくなってしまったとしても、ちゃんとお返ししたいって、まあ利子をつけて返していくわけですよね。なんで損をしてもそうしたいって思うんでしょう。まことの救い主であるお方の道を知ったから。イエス様はそのザーカイを見て何と言われたか。今日この家に救いが来ました。今日この家に救いが来た。信じたからこそ変えられた人生そこにあるんじゃないですか。信じたからこそ新たな人生そこにある。私の歩みもそうです。信じたからこそ変えられた人生、主の王道に生きる人生がある。それは人間的に正しいと見える歩みではなく、神様ご自身の御言葉に生きる、御言葉に頼り、まだ従う道、それがどういうものか、主との関係の中で教えられていこうではありませんか。信仰というものはどういうものか、もっと教えられていこうではありませんか。主を教えてください。私は見えません、わかりません、求めるなら教えてくださるんです。律法学者パリサイ人たちは、彼らは見えるって言ったんです。だからイエスも言われました。もしあなた方が見えていないなら、盲目であるなら、あなた方の罪は残らない。しかし、あなた方は見えるというので、罪は残る。盲目なら、求めたら、主のもとに行ったら、見えるようにしてくださるからです。生まれつきの盲人。彼を、イエス様は癒してくださいました。泥を塗り、シロアムの池に行って洗いなさいって。すると彼はどうなります？目が癒されて見えるようになるわけです。そしてイエス様がどういう方か知るようになるんです。村八分に会ってしまうかもしれない、でもイエス様は救い主って、心からイエス様を愛する生き方を選んでいくわけですね。じゃあ彼はどうしたんですか？ イエス様の言葉に従ったんです。泥を塗られて、やめてくださいって彼は言わなかったんですよ。泥を塗られて、ね、シュラムの池に行きなさいって言われて、嫌ですって言わなかったんです。あなた行けって言われるけど、私行きたくありません。なぜ行かなきゃいけないの？私目が見えないからね、行くの大変ですよって。彼はそう言わないんです。信じて、従って行ったとき、ちゃんと目が開かれて見えるようになった。主を求め、歩むとき、王の王であられる方の王道に切るとき、まず、主に従うことです。まず、御言葉に生きることです。主に従い、御言葉に生きるなら、主が働いてくださるんです。主が働いてくださったら、私は生きます。それは信仰ではありません。信じて、踏み出していく。主の王道に、王の王であられる方の王道に、獣道のように見えても、上り坂のように見えても、それに従っていくとき、踏み出していくときに、主が導いておられることを知ることができます。主は生きて働いて、私たちを導いてくださるからです。お祈りいたしましょう。愛する天の父の神様、あなたが生きて働いておられること、ありがとうございます。私たちは、こんな道、あんな道、そんな道をたどりたい。いろんな思い、また自分の目にいいと思える道を選択しやすいものです。しかし、どうぞ、主よ、人間的な目ではなく、あなたの御言葉にあるその道を選んでいくことができますこと。信仰によって選んでいくことができますこと、ありがとうございます。信じて、その御言葉に切るとき、あなたが働いてくださいます。主よ、あなたは生きて働いておられること、ありがとうございます。栄光が主にありますように、イエス・キリストの御名により信じて、感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。